皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、藤原直哉の日本と世界に一言。今日は番外編ということでですね、お話をしていきたいと思います。なんかバックグラウンドでトランペットの音が聞こえるかもしれませんが、あれ右翼の凱旋者なんです。東京は賑やかですね。なんか本当にそのいつもああいう人たちがたくさんいましてですね、新しい街だと思いますが、今日ちょっとですね、政治の専門家ともお会いする機会がありましてね、いろいろ意見交換してたんですが、いよいよもう我が国も行けませんですね。どうなるか、分かりやすく言うと、いろいろ可能性ありますが、70年代のイギリスみたいに日本の国家全体はなっていくんじゃないでしょうかね。その政府がいよいよ機能しないということになりますと、そこら中ストライキだらけになっちゃって、ほとんどその国が麻痺するというような感じにこれはなる可能性は非常に大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、細かい話は言いませんけども、もうなんか政界の話を聞けば聞くほどですね、もうこれは救われないと、これはダメだという感じなんですね。で、一番のポイントをちょっと噛んでみたときに、私経済だと思うんですよね。結局ね、政治で外交とか安保とか、いろいろ言われますけども、飯が食えなくなったら全部なくなっちゃうわけでしょ、国民の。ね、その外交にしろ安保にしろですね、いろんな、税のことでも何でもそうですが、国民がちゃんと飯が食えるという前提があってのことですね。逆に言いますと、国民がちゃんとですね、安心安全で飯が食えて生き生き元気にやってれば国は強いんですよ。攻め落とそうったって落とされることはないですね。でね、やっぱりね、今の政治の一番の問題は経済が全くわからないってことですね。要するにね、経済の原理もいろいろありますけどもね、例えばその複式簿記の原理ですよね。子供手当どんどん出しゃいいじゃないかと、キャッシュ配るんだから。でも複式簿記の原理ですから、そのキャッシュどっから出してくんのと、借金じゃないかと。で、借金の返済誰すんのと、子供手当もらった国民がするわけでしょ。しかも利子がついて、利子つけて返さなきゃいけないわけでしょ。こんなん詐欺でしょ。ところがね、わかんないんですよね、一時が万事ね。で、そのリストラをすると、民間もリストラをすると、これから公務員もリストラをすると、どんどん予算も切ると、ね、その無駄なものは切る、そりゃそうかもしれませんが、で、しかし切った後ですね、それみんな食えなくなるでしょ、と生活保護出せなきゃなんないでしょ、それから様々なですね、その国が手当てしなきゃいけないでしょ、その金誰が出すのつって、やっぱ国民が出してるわけでしょ。だからその切った後ですね、その後始末の金と手間かかるまで考えたらですね、切ることが本当にですね、賢い入れ方なのかっていう議論が必ず出てきますよね。だからその経済っていうのは全部ぐるぐる回ってるっていうことを前提に考えなきゃいけないんですよ。で、この間も言いましたけど、地球は丸いんです。一方的にものを考えると必ず失敗するんですね。で、そういう目線が全然ないんですね。で、やっぱりその、とにかく安心安全で飯食えないから全然ダメだし、その前から言ってますようにね、今の我々がまず真っ先にやらなきゃならないことは、地球の人口100億人の時代がこれから来ますから、この5、60年先には来るわけですから、その時に全然資源、エネルギー、食料が足んないでしょ、今。足んないわけでしょ。だからとにかく資源、エネルギー、食料を100億人来ても耐えられる形に抜本的に改めなきゃいけないわけでしょ。そんなね、意味もないね、会議の資料朝から晩までパワーポイントで作ってる暇なんかないんですよ。売れもしないテレビは売れもしない、あの車をですね、朝からですね、なんか作ってる暇なんかないわけよ。要するに我々はもうとにかくですね、この資源、エネルギー、食料の重大な危機突破するために、全てのやっぱり今はですね、勢力をつぎ込んでいかないといけないわけでしょう。それから原発のこともそうですよね。その中途半端な議論が多いですよね。原発なくなったらですね、その国が止まるとかね。そうじゃないですよ。あんな事故一発やったらもうおしまいだってことよくわかるでしょ。原爆の見ればわかるんだし、今回の、福島原発だって実情原爆が爆発したみたいなもんじゃないですか。一発やったらですね、アウトのものはですね、経済的になくては困るったって絶対ダメなんですよ。ね。だからもう政治はですね、こんなもんダメだと。止めなきゃいけないんですよ。 で止めて困るでしょ。で止めて困るところを経済人が何とかするんですよ。その役割分担がね、そのね、混同しちゃってるわけね。なんともならないって、そんなことないんですよ。それはね、経済人にあるまじきね、ものの考え方です。経済人っていうのは、マルクスの言葉をね、読んでみればわかりますけども、要するにね、世の中の足りないこと、世の中の矛盾、これをですね、最先端で解決するのがね、経済人なんですよ。で、世の中の矛盾とか最先端のね、こうやんなきゃなんないことというのはですね、大体なんか今までの体制にできないことが多いんですよ。だから経済人というのは自由を持ってるわけね。この自由はですね、自分の金儲け、私腹を肥やすためにあるんじゃなくて、要するに世の中の誰もできないところを最先端で動かす。そのために金と英知と人と技術、資源を有機的にね、そしてその迅速に集められるようにしたのがこの資本主義という制度ですよね。だからその原発を動かすためにあるんじゃなくて、ね、原発は危ないからダメだと。じゃあどうするっていうことを時になった時にいろいろ考えて模索して工夫して作るのがね、これがですね、経済人の仕事なんですよ。だからね、その話が混同しちゃってるわけでしょ。まあ、経済が回らないから原発止められないから反対ですよね。あんなもんやってたら地球が何回破滅しても終わりなん、破滅するか分かんないんだから止めると。で、止めて困るところは経済人が何とかするんだと。このね、根本的なところをですね、政治と経済が混ざってるからですね、おかしなことになるわけですよ。それからね、なんでそのここまで日本がこう賃貸化したかっていうことを考えたときですね、こう思いませんかね。そのちょっと年配の方はわかると思いますが、昔はですね、特に戦後ですけども、まあ民間の会社もですね、国策というようなイメージはちゃんとあったと思うんですよね。やっぱ国家国民の利益のため、あるいは世界の人たちの平和のため、ね、福祉の向上のためと、世のため人のためということは大きい会社であってもですね、まあそれなりに考えてたと思うんですよね。ところがね、私のこの自分の実感から言いますと、80年代になりまして、なんかものすごくみんな儲かり出すんですよね。結局国家国民のためといってもね、なかなか儲かんなかったです。昔はね、一時儲かったって大赤字になって潰れちゃったとこもありましたしね。だからその日本の大企業だって昔はですね、70年代までは非常に厳しくてですね、生きる死ぬの境目って何回もあったですよね。だからみんな謙虚だったと思いますよ。とにかく稼がないとね、大きくても稼がなきゃですね、生きていけないという思いはものすごく強くて、緊張感ありましたよ。で、稼ぐためには世のため人のためなきゃダメなんですからね。で、何か大きな変化があればそれを乗り越えていって初めて未来があるわけで、黙って座って利権を守るっていう形じゃなかったと思うんだな。ところが80年代になって一方的に儲かり始めますでしょ。そうするとね、私は特に大きな企業の経営者がね、誤解を始めたと思うんですよ。この大きく儲かってるっていうのは、たまたま体制の中でね、儲かる仕組みの中に座ってただけなんだけども、自分の実力だと思い始めたんですよね。大儲けできるのは自分の実力だと。違うんですよ、あれ。やっぱそういうね、富を上に上に持っていく体制がありますから、どうしてもバブルみたいなことになるとですね、好景気になると儲かっちゃうわけね。もちろん70年代までの努力の結晶もありますよ。しかしその努力の結晶というのは経営者一人の努力ではなくて、国家全体のね、世界全体の人々のさ、努力の結晶でしょう。社員も含めてね。ところがなんかそれがですね、どうも、なんていうのかな、経営者の実力だというふうに思い始めるわけですよね、80年代からね。で、それを受け継ぐ人たちがいるわけですよ。バブルの時に大儲けして、これ俺の実力だと勘違いした人が、この金をもらう権利を自分に逆らわない人に譲っていくわけですよね。そこからこれ利権というものが始まっていくわけですよね。そもそも原子力もですね、元をたどってみればどういうことだったかといえばですね、原発もですね、明治から今日までの日本というのは、とにかくね、資源がなくて困ったわけね。とにかく資源がないと。資源がなくて本当、ほとほと困り果てて、で、中国大陸やね、あるいはその、南方に出てって、で、戦争やってひどい目にあったと。だからとにかくもう明治以来100年の日本というのは、とにかく資源が欲しい。まあそこにあったわけでしょ。で、戦後ですね、まあアメリカがその原子力紹介した時ね、これはすごいと当時の人は思ったわけですね。夢のようじゃないかと。原発を、ウランを買ってきて、原発を運営すると。で、使用済み燃料が出ると。これ再処理して高速増殖炉にすると。そうするとですね、使った以上に燃料が増えると。まあ今から見ればね、なんか、非 非常にね簡単な手品に騙されちゃったというようなことなんですけども、まあ、当時の人はそう思うわけですよ。もうね中国大陸からね南方から資源持ってこうとしてひどい目にあって、戦後はですねアメリカにひれ伏してアメリカのねおめこぼしでですね油をもらってるようなそんな日本でございましたから、こりゃですね夢のような資源だとね。だからその資源の何にもない日本がですね夢のようなやり方でね資源を作って国を動かすんだと、こんな素晴らしいことないじゃないかと当時の人思うわけですよ。でだからね右翼も左翼もなく、よし原子力こそ日本の未来だということになってたわけね。で少なくともね80年代ぐらいまでは、まあ、その今日顕在化したですね巨大地震や津波の問題もですねまだね幸いなことはありませんでしたし、原発のその運営の技術、現場の技術は世界一だったですよね。でところがですねやっぱそれ運営したのは電力会社でしょ。電力会社とかですね関連するまあ燃料メーカーなんかもね、元はだからそういう国策なんだと、我々頑張らんとですね日本はどうもならんという、その歴史的意識を埋めた国策でやってたのが、やはり80年代以降ですよね、こう儲かり出してくるとですね俺の実力だと思い始めるんだね、経営者が俺の実力で金が儲かってきたと、とこの世ね受け継ぐ人が出てくるわけですよね、その儲かる商売を受け継ぐ人が出てくるわけで、この瞬間に全ては利権になるわけですよね。利権に、だからいろいろ考えてその当時の人たちがいいと思って作ったことで、でダメならやり直しですよね。問題があるんだからダメだと、こんなもん原爆と同じじゃないかと、こんなもん震度5強でみんなぶっ壊れちゃうのはねそもそも欠陥なんだからね、姉派式設計士の作ったマンションみたいなもんでしょ。地震が来たら必ず壊れると、姉派式なんだからこんなものはですねやり直しだと、時代が変わったんだから全部ね原点戻るべしと言えばね何にも問題ないわけですよ。しかし利権にしちゃうとですね、とにかくその変えるっていうことができないわけね。これでみんな飯食ってると、だからねありとあらゆるですねへりくすを並べてこの利権を守ろうとするわけですね。でこれはまず原発がそうでしょ、があらゆるところがそうだったんですね。とにかく金融にしろですね、それからいろんな商売のことにしろ、もうとにかく80年代にえらく儲かって、その経営者が俺の実力で儲かったと誤解したところっていうのは、これことごとく利権になっていくわけですよね。でですが利権になっていった後というのはもうね、その国の未来だとかみんなの幸せなんていうことは経営の表舞台で議論されることがないわけですよ。で利権ですから金づるですから必ずね継承したい人出てくるわけですよ。もうとにかくね是非もなく上司にごますってですね、でもうとにかく取り入ってね、この利権の密にありつきたい人が企業の中にたくさんいる、業界の中にもたくさんいる。常時にその90年代アメリカ人までこれ蜜を吸いに来るわけでしょ。おいそっちの蜜はねうまいからもっと吸わせろって言ってですね、規制緩和だとかね言って、でしかしそうすると利権独り占めするとみんな食えなくなるから、今度は口減らし始めるわけですよ。この口減らしがね、その体のいいその理屈つけるわけです。これが市場原理ですよね。市場原理という名の体のいい口減らしを始めてですね、それでみんなその追い出していっちゃうわけでしょ。とんでもないことやってったわけですよ。でも考えてみるとですね、そうやってその企業経営者がね、特に大手の企業経営者がその国民の実力、日本の実力を経営者個人の実力だと誤解するところから始まって、これを利権にしてって、結果的にありとあらゆる変化を止めたと。要するになんかですね、株主の権利なんてことを適当なことを言ってですね、で自分は絶対で天皇陛下みたいな、ことを言い出すわけね。で情けないのは政治家や役人がそれ突き崩せなかったってことですね。突き崩せないどころかですね、自分もその分け前を欲しいと、こっちにも回せと役人や政治家が言い出したら、もうめっちゃくちゃになって今の状況になってきてるわけでしょう。で結局のところですね、その、まあ、中小零細企業の人たちはそういうなんか甘い利権がなかったからね、だからまともに経営したところ以外は残らなかったんですよ。バブルの利益を自分の実力だと過信した会社ことごとく倒産したでしょう、なくなっちゃったでしょう。だからね、中小零細企業の場合はまあ利権なんかないからですね、まあ、誤解はすぐ解けたんですけども、大きいところはね解けないまま今日に至ってんですね。これでね政治家は情けないんですよね。言えばいいんですよ、その何がね株主の利益だと、株主呼んでこいと、金ばっかりね欲しい、そんなものはね社会の害悪だと、 そんなルールを作って、ね、運営していることに間違いがあるんだな、ルール直しちゃおうと、今すぐね、そんなね、主戦だみたいなね、株主、これ呼んでこいと、あなた何考えて経営してんだと、どういう責任を取るつもりだと、原発のことじゃなくて、これだけね、その失業者たくさん産んでですね、で、本当のところ、会社の中ではですね、どういう思いで経営してんだと、まず企業理念目の前で言ってみろと、で、現実にその日々やってる行動がね、どれだけそれから外れてるかはですね、俺が証明してやると、それぐらいのことをですね、呼びつけてやんなきゃダメなんだね。だからね、政治家自身が、まず経済が分かってないと、とことん舐められるんですよ。とことん舐められるから、このね、バカな経営者の暴走がね、止まらない。で、これがとんでもない害悪を世の中流してるわけですよ。車が売れないからですね、もっと補助金を出せと、車の税金をね、削れと、消費税増税したら輸出戻してやるからもっと金よこせと。で、結局ね、社員の連中もその利権に預かりたいからね、お言葉でございますが社長って言わないんでしょ？社長お言葉でございますがね、そんなね、売国とみたいなことしてどうするんですかと。ね、国家国民に迷惑かけるような経営じゃないけないじゃないですかとね、言わないんでしょ、あれ。黙っとじっと座って、ね、なんかその、利権が転がり込んでくるのね、待ってるわけでしょ、あれ。ダメですね。ね、やっぱりね、その、リストラにしろ何でもそうなんですけども、改革の方ですがね、結局はね、その、飯食ってる連中をね、黙って、その、首切って放置すると、うまくいかないんですよ。変化っていうのはですね、非常に難しくてね、企業単位で考えれば、組織単位で考えれば、外を追い出しては同じなんでしょ、いいんでしょうけども、そのね、国家とか地球全体で考えたらね、こう出た人がどうするかを考えなきゃいけないわけね。で、行政なんか特にそうでしょ、追い出されちゃった人たちは面倒を見るわけだから、金短絡なのに決まってるわけじゃないですか。財政赤字広がるに決まってるでしょ。だからね、要するに次を作んなきゃダメなんですよ。その、なんか次飯を食える産業を起こしていかないとね、飯を食えるための実力をみんなに身につけさせていかないといけない。これはだから時間がかかりますから、だから常々ですね、中長期の視点を持って、国家でも企業でもよく協力して経営をしなければダメなんですよ。しょうもないね、利権の取り合いをですね、市場原理だとかいう口笛しない原理をね、盾に取ってやってるようなね、不届きなやつはですね、追い出さなきゃいかんのですよね。やっぱりね、ここまで来るとですね、本当にそうやってね、根本から立て直さないと、もう無理なような感じがしますね。ですからね、こう、常々こう、辿ってってみるとですね、大手の企業が、ね、利権を作って、それをね、いじましく継承して、にんまりしてる。で、しかもその利権もそろそろなくなってきたんだね。で、慌てふためいてる。ここにね、物事の根源の問題があるような感じがしますね。で、同時にね、政治家が経済わからないから舐められるわけですよ。ね。アメリカからも舐められ、それからね、わけのわからん財界の連中から舐められ、それからこう口べらしが大好きなですね、若手の変な経営者からも舐められるわけですよ。やっぱりね、これ黙ってるわけにいかないんじゃないでしょうかね。とにかくね、今のこの政治の舞台はね、ドロドロだからね、まあ、ここにね、何やったってね、難しいんですよ。もうこれは完全混沌化しちゃってますからね。だからやっぱりね、市民がね、しっかりね、監視の目を持てなきゃダメだね。どんどん正論を言っていかなきゃダメですよ。社員の皆さんだってですね、お言葉でことをちゃんと言わないとね、利権なんかもうあいらしないんだから。で、やっぱりね、その、今回のイタリアでひっくり返ったあの客船みたいなもんですよね。やっぱその、船の中残ってったって、ねえ、まあ半分は水使って、半分は使ってませんから、まあ残っていても、ねえ、残る場所が良ければ水使わないで済んでますが、もうそれっきりでしょう。あと逃げ出すしかないわけでしょう。だから結局そうなんですよ。あのね、いつまでもですね、わけのわからんね、理屈にね、かまけてですね、何もしないでると、結局自分のね、身の破滅を招くわけですよ。時代が変わった時にですね、一番後ろに回っちゃうわけね。やっぱここはね、自分で動かなきゃいけませんよ。ですからとにかくね、その日本の立て直しにはまずその経済界の連中のね、その性根をね、直さないといかんですね。それから同時にね、まあこの20年ばかりですね、まあ平成になって日本はえらい不況でございましたが、ずいぶん街綺麗になりましたよね。前のニューヨークタイムズの記事読みましたけど、日本の不況の神話みたいなこと書いてあって、不況だ不況で日本は終わりだすってんけど、随分街綺麗になったぞと。犯罪も減ったしですね、なかなかいい国になってんじゃないのって話が。まあ半分は正しいですよね。半分は正しくて日本の実力だと思うんですが、もう半分言うならばですね、この、ものすごい不況で、ね、 若い連中もろくろく稼げてもいないのに、なんでこんなにビルが建つんだ、なんでこんな街並み綺麗になって、なんでこんな投資がね済んだのかっていうと、言ってみればこれお年寄りの財産を先食いしたわけでしょ。お年寄りの財産を先食いしちゃってこれみんな建てたわけよね。ビルも綺麗になってまた地下鉄なんかもできちゃってさ、でショッピングモールもできちゃってね、稼いでないわけなんだからさ、結局要するに今までの日本の蓄積をみんな潰してさ、エキスをね形に変えちゃったわけでしょ。でそろそろもうそれが尽きちゃったんでしょ、おそらく、先借りしちゃったね、年寄りの財産ほとんどみんな使い果たしちゃったっていうのが今の状況だと思うんですよね。要するにこう日本のね富もですね、まあ見かけで預金があるとなんとかんじゃなくて、結局その中身のエキスの部分は全部そのこの平成の二十何年間に形に変えちゃったってと思うんだね。ビルだとかさ、しょうもない工場だとかにですね、だからもうないんだと思うんですね。もうないということは、これ以上なんか同じように金出していけばインフレになるということでしょうね。だから政府が慌ててんのもね、まあ多分そこですよね。しかしもう今更さ、政府も立ち直しのしようもないしね、今の政府はですね。まああれはだから間終わりなんだろうけど、まあとにかくいよいよ金がないということを言ってて、これ以上ね、見かけの金出すとインフレになっちゃうよという、まあその判断はね、私あんま間違ってないんじゃないかと思うんですね。そろそろですね、ここまでやりゃですね、まあ、金ないんだと思うんですよね。だからこれから先はね、本当に冒頭申し上げましたようにですね、人口100億の時代にどうやって生きるかというね、抜本的な仕事を全部やっていかなきゃダメですよ。そこにね、全部集中させないと。しかもね、今の科学じゃダメなんだから、新しい科学をどんどん持ってきて、ね、もう最近日本は、例えば微生物で放射能が消える、それだけじゃないですよ。いろんなね、新しいね、信じられないようなことがある。最近の科学者もですね、なんかいつの間にかね、経済学者と同じようになってきてる。ね。経済は語らずして経済学だけ語ると、ね、経済学に都合のいい現象だけ見て経済を語る。こんなバカなことやってるから経済学者なんかね、クソの役にも立たんと言われてるわけよ。今同じことが他の科学者で言われ始めてるわけでしょ。なんか物理学だとかなんかいろんなね、自分たちの学問を持ち出してこれに合うとか合わないとか偉そうな口聞いてるわけですよ。のに現実はその理論に合わないことたくさん起きてるわけじゃないですか。ねえ、だから科学者も謙虚さを失って、あれも利権になっちゃってんだな。現実をどう説明するかってことでしょ。現実で起きてることの裏側をどうやっぱりさ見るかということでしょ。その謙虚さがさなくて、なんか自分の理論の使用抹殺のとこいじくってる一時期の経済学者と全く同じようになってきたような感じがしますね。ダメだと思いますね。それから法律だとかなんかルールだとかあんなもん振りかざしてんだけどね、そんなことやるからですね、人間関係ギスギスするんですね。やっぱ腹を割って話をするという本物のやっぱりね、政治力っていうのは政治家だけじゃなくて家庭の代表でもね、それは先生でも企業経営者でもみんな持ってなきゃいけないことですよ。こんなね、飛び道具使って物事解決しようとすればね、世の中乱れるばっかりで、乱すの嫌だからさ、みんなこう黙ってへたり込んじゃうわけでしょ。ねえ、その、なんか最近ポスターに暴力は見たくないっつってですね、男の子がですね、顔を覆ってる写真ありますよね。まあそれ悪いとは言わないけどさ、あんたちょっとね、目開いてね、世界見てみろと、どれだけの暴力が世界に広がってんのか。あんた男ならね、この暴力止めるためになんかね、今からね、行動してみろと、私は言いたいんですね。たくましくなきゃダメですよ、乱世なんですからね。まあとにかくですね、そんなことで、今年来年は非常に大きな重要な転機であります。皆さんそれぞれにですね、やっぱよく考えてね、行動していただきたいと思います。ちょっとね、特別番組ということで今日はお伝えいたしました。藤原直哉の日本と未来に、日本と世界に一言、1月18日ですね、ご参考にしていただければと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。